ばんは、ウエストランド井口です。
大本です。
はい、1週間ぶりでございますけど、
はい、
1週間ぶりと言いましても、まあ、 先週も聞いた方は分かってると思いますけど、
うん、
前回は2本撮りでですね、
そうですね、
要は年明け一発目の放送は去年撮ってましたから、
はい、本ちゃんです、本当
まあ収録的には今年一発目に我々はなりますからね、は
い、本当の明けましてね
おめでとうございますですからね。
明けましてですから
、ね、いや明けましておめでとうございますまで言ってくれ。
出たかないんだよ、明けても。
どうしたの急に。年始早々なんかありましたか。
いや、ないっす。
何もねえんだよな、大体その
。大体何も。ただ尖って見せる。
そういう時何もねえんだよな。なんか、ふっかける時毎回何もねえんだよな。
そうそう、ないんだよな。まあ、俺でもな、言っとる途中までは、何も考えてないんだよな。
いやいや、毎回そうで、もっと考えろよ、なんか。ダメなんだよ、そんな人は多分。その。
やっぱりこう、ナイフをちらつかせるんだったらいかんとな。
いや、
刺さんとな、ちゃんと。
いや、表現が悪いよ、完全に。まあ、こう言ったらこういじられて、こう返して、こうなって、こう落ちがいく。でもこういじられたらこうなるみたいなパターンまで本当は考えとかなきゃダメなわけですからね。何にも考えず。
それ言われて、あ、やっぱそうだよね。毎回、そう。
いや、毎回そうだよ、本当に。もう年始早々説教だよ、こうなったら。
毎回そう。言っとる途中ぐらいで、あってなる。
いやいや、というかそのもう、収録にしても何にしてもライブでもそうですけど、望む前には決めとかなきゃいけないんだから、その言ってる途中にとかじゃないんだよ。
全部見切り発車なんだよな。
いや、そうですよ、もうその今年はまあ年変わりましたから、しっかりね、やっていくという変化の年としてやってくださいよ。
変化、そうだな。
いやいや、それはもうだから今年からはもうポンコツみたいなのはやめて、
うん、
そのできる人としてやってった方がいいですよ。
そうだな。もう
飽きた、正直。その
超絶おもろいやつとして生きていくわ。
超絶おもろいはもう無理としてもそのなんかいやいや、超絶おもろいは急にはならないでしょ。超絶おもろいができたら最初からやってるわけですから、
まあね、
なんかこうね、ちょうどいいラインで普通の芸人、普通の若手芸人として
普通の
やってった方がいいですよ、やっぱり。もう
基本的なスキルは兼ね備えてるやつ。
そうそうそう、ちゃんとした若手芸人というかね。
俺ももうポンコツ飽きたけどな。
いやもう、いや
ちょっと売れるかなと思ってやってみたけど、まあもうやめる。
長いことやったな
やめるわ。
でも本当にやめた上で出るのはまだ可愛いけど、
うん、
ね、もうポンコツデッセイ全面押しはもうきついですからね。
もうね、
もうやめましょう今年から。
もう飽きた。僕も飽きました。
もうそうでしょ、多分、うん、飽きたでしょ。もう飽きたでしょ。
飽きた。
見てる人は結構前に飽きたんでしょうね。
早い
早めにね。
早めにね。
もういいよ、あいつのポンコツデトチリボケみたいな、
うん、
なってるでしょうからね。
もういいです。
まあまあ年変わる、
売れます。
そうですね、心機一転頑張っていきますんで、引き続きね、応援よろしくお願いします。
売れますからね。
いうところなんですけど、
はい、
まあ年始、まあ年末年始、
はい、
要は日本撮りだったんで2週間空きましたから、いや、いいんですよ、別にね、売れるということはいいことですからね。いろいろありまして、
うん、
まあ年明けは、最強運決定戦出させていただいたりね、
ね、
年明け早々番組出させていただきましたから、ありがたいですし、まあ、あとは年末にとか、去年収録してた、勇者とかね、
うん、
アルコ&ピースさんとゲームをやる
番組とかね。ああ、面白かったな、あれ。
楽しかったですね、マリオパーティーを。ただ、まあ、罰ゲームはちょっとひどいから負けたくないですけど。
余計にだから盛り上がりましたけどね。
本気でやりましたよ。僕もだから、子供の時に64のマリオパーティーを一人でやってたのがね、後にテレビでみんなでマリオパーティーをやるなんて思ってなかったですから。
まあね。
まあ、やっぱ一人でやるより白熱しましたよ。絶対負けたくないですしね。
うん、そうですね。そのリスクでもあります
し、ね。リスクが相当でかいですから、うん、僕はその痛いツイートしなきゃいけなくて、各々罰ゲームがあるんですよね。
そうそうそうそう。
でもそのお前なんて母親に
下ネタの電話をかけ
るみたいなね、うん、本当のちょうど嫌な罰ゲームなんですよ。そのテレビ的じゃない。
そう。
その一番嫌な。
でツイートもその言い訳なしですからね。
そうそう。やっぱそういうのかかってるから本気で。
うん、
やれてね、それはそれでまあ盛り上がりましたし、見てくれた方ありがとうございました。
ええ、
あとはまあうちのガヤがすみませんとかもね、
すいません
、放送されたりもしましたし、
ええ、
何ですか、大丈夫ですか今のところ。超絶面白い、
超絶面白いかなと思ったけど。
いやいや、もうそれポンコツボケの方ですよポンコツボケやめてくださいね。
はいはい、
の中、
ええ、
まあいろいろあったら、ライブとかもね、出させていただいたりもしてたんですけど、
ええ、
まあ、この話しようかな、まあ、まあするのももうめんどくさいというか、
うん、
なんかめんどくさいことになったら嫌なんですけど、
うん、
変な大会があってね。
あ、
変な大会があったでしょ
ありましたね、
まあ、
土年末に、
土年末に
危うく仕事納めになると
なるぐらいの、ほとんどの芸人がそれが仕事納めだったぐらいの、
なるぐらい
の土年末に変な大会があった。もう変なと言いますけど、変な大会があったんですよ。
まあ言っていいんじゃないですか、もう。
まあ別に言っても大丈夫なんですけど、まあもう変な大会なんですよ。もう一応、まあ一応タイトルというか、その大会名が、
うん、
全日本お笑い選手権、お笑い全日本カップ っていう全く同じ意味の言葉が
重複してる。
重複、同じ全日本お笑い選手権、お笑い全日本カップで、サブタイトルが、お笑い芸人最強、あ、日本一決定戦みたいな、その、同じ意味を3つつながった、もうタイトルからしてはいかにも怪しい大会なんですけど、
誰がつけたんだろうか、
まあまあ、みたいなのがあってね、我々も行きまして、賞金が33万円なんですよ。
そうそう、
これはもう若手芸人からしたらもう巨額ですから、本当の莫大な金額に
一生暮らせる、
と思いがち、思うぐらいの金額ですよ。
一生遊んで暮らせる
金額ですか。と若手芸人からしたら夢の金額ですから、あの、なのにほぼみんな参加しないんですよ。やっぱそのちょっと、あの、あんま、まあ単純に知れ渡ってないとかいろいろあるんでしょうけど、あとやっぱ何より怪しいっていうのがあってね、まああんま参加しないんですけど、我々
絹の匂いしかしない
まあまあまあっていうか、あんま言うとあれですけど別に、あの、ちゃんとはやってるんですよ、ちゃんとやってるんですけど、単純にその周知されてないというか認知はされてないですからね。
でも何回かねやっててね、
もう過去にやってるんですよ、あの、9回目ぐらいだったんですけど、
そうそうそう、
でなんか予選もいろいろやってて、すごく勝ち抜いた芸人と、で我々こう事務所に所属してる芸人は一応シードで準決勝、その本番の日から出れますという、ことなんですけど、
それもなんでだよっていうね、
まあ言ってみればそれもなんでだよってことなんですけど、まあなんとなく怪しいなと思いつつ会場に行ったら、まあほとんどその予選を勝ち抜いた人たちは、正直その見たこともないというか会ったこともない、もう本当の学生芸人さんというかフリーの人とか、もう本当の若者、ちょっと不良とかもいる、なんならその、
そうでしたね、
あの金髪の不良とかがいる、うん、ゴトダム見ましたよみたいなやつもいる、
そのいたね、
そういう中で、まあいわゆる、まあ、プロって言っていいのか分かんないですけど、事務所に所属してる人たちは10組いないぐらい、
大学生いましたもんね、
ほぼ大学生、
普通に大学のなんかお笑いサークルみたいな、
もうほとんどそうの中でも別にその流し入れてるとかではなさそう、
うん、そうですね、でその中でもなんかおもろない
いやいや、そんなことはまあでも正直もうそうですよ、で事務所所属してる人は10組ぐらいしかいないんで、あとはもう本当にうぞうむぞうの、
あとなぜか封筒松原さん
もいる
帰れって言いましたからね、
封筒松原さん
さすがに帰れって言いましただ
けいて、あとはまあ僕らとか、まあ10組ぐらいいて、あとはほとんどで、それが40組ぐらい準決勝その当日に集まるんですけど、まず18組ぐらい来てません
18、ね、そんなもんでしたっけ、もっ
もっとか、まあ、
なんか1ブロックぐらい消し飛んだブロックがある
ぐらい来てないんですけど、でまず1人、ね、最初説明がありますから、みんな集められて、説明の人が出てきて説明するんですけど、まあもうみんな大丈夫かなこれっていうような目では見てるんですよ、基本的にはね。それで、あの、もうツッコミどころが正直100個ぐらいあるからもう全部は言えないけど、
もうボケの応酬ですよ、
ボケの応酬なんですよ、その人もね、で
なんかそのみんなもうこんなになってるの、
もう笑いというかね、うん、なんかたくさん人いますから、今日ちょっと出演者の方多いんでみたいな、あのちょっと長丁場になると思いますけどみたいになって、みんないつ終わるかも何にも分かんないですよ、正直ルールも明記されてないですからね、そうそうそう、何にもでいつ終わるかどういうシステムなのかも分かってないんですけど、うん、まあ準決勝やってその勝ち残った人が決勝やるみたいなことだけは分かってるんですけど、うん、何組決勝に行くのかもう
分からない、
分からないですし、うん、それでよくよく去年の話を聞くと結局ネタ4本やったとか
聞きましたね、なんかね、
あのそれは発表されてないから、あのコントの人が道具がなくなってもう敗退せざるを得ないっていうようなもうめちゃくちゃなんですよ、その大会としてね結局漫才師が勝つみたいな感じなんですけど、そのなんか中でいつ終わるのかみんな気にしてたら、
説明のやつが50組ぐらいを待たしてみんなの前で電話に出るっていう、
そうそうそうそう、で、
説明の途中
で状況が怪しくなったら電話に出てどっか行っちゃうっていう
みんな説明聞いてる途中ですよ、こう客席にね座って、
手法、その手法を
と舞台で説明してる人が途中でどっか行っちゃうんですよ、みんな待たせてね、
このちょっと長丁場になると思いますんで終了時間はすいませんみたいな、どっか電話して行って戻ってきてどこ話したかな、採点システムなんですけどみたいな、急にそのなんかなかったことにして
入ってこんのんだよな、もう
話をするっていうのがねどんどん続いたりして、で本当に一番の衝撃はその人が一人でやってるんですよね、
そうなんだ、
中野芸能小劇場を一人で回すっていう、スタッフゼロその人のみ、
ほんまそう、
だから受付から音響照明道具の転換まで全部一人でやるっていう、一か八かの一か八かっていうか絶対無理なんですよ現実的に、
うん、
で結局その受付やって でお客さんある程度来たら開演時間になったら袖に来て、うん、音響照明やるみたいな、もうできてないですよ。そのセンターマイク出す時も電話とかもしてるんですよ。なんかもうそのもうめちゃくちゃなんですけど、で審査員の方だ、審査員だけまともな人が来てて
るんですけど、マクマすげえ時間あるよな。
マクマすげえ時間、一人で全部やってますからね。とはいえ開演してからもうお客さん来るわけですよ、
うん、遅れて入ってきますからね。
そしたらもう誰も受付いないわけですから、うん、でお客さんもあれどういう感じですかみたいになって、うん、さあ芸人はやっぱ真面目というか優しいですから、うん、有志で受付とか始めるんだよな、いいやつらが。
そうそう
そう、そいつらがちゃんと受付して
決まってやべえキャラのやつなんだよな。
あのまあまあやべえキャラというか、うん、芸風的には結構はちゃめちゃな
はちゃめちゃな人がね、やっぱり優しいんで、
あの人力車のジグザグっていうコンビのジャンプっていうやつがいるんですけど、そう
グラサンかけて出てくるよね。
あの分かりやすく言うと、まあなんていうんですか、語弊あるというか、まあ、厳密に違うけど、うん、ざっくり言うと金清さんみたいな芸風というか、ダジャレみたいなボケをバンバンやるタイプのやつなんですけど、めっちゃいいやつでジャンプって、うんうん、で受付本当はもともと人力車の他の先輩がやってたから、あ先輩俺やりますよみたいな感じでやったら、うん、あのなんでか知らないけど開演してからめちゃくちゃお客さん来て
ね、
だからずっとあのさばいてジャンプがね、さばいて、うん、で
ジャンプがさばいて
ジャンプがさばいてんだよずっとね、うん、でこう来て、あのもうあいつもどんどん受付上手くなってきて、いやこちらになります、え、こちら案内しますって、アテンドまで一人で全部になって、
やってましたね。
もうでそしたらそのアンケート用紙がなくなったって、あの採点用紙が、うん、ジャンプがあのコピーしに行ってめちゃくちゃ頑張って一生懸命やってね、もう何なんだこれっていう、もう本当にあのまあもう面白いんでしょ正直ね。
面白い面白い、もう面白い。
お客さんからしたらちょっと大変だったかもしれないですけど、うん、あとはなぜか審査員の人はないがしろされてるんですよね。その
そうそうそう。
あとあの MC もいるんですけど、MC の人ね、最初はみんなでこう集合してリハーサルの時に MC は、何々さんと何々さんですみたいな紹介されるんですけど、まあ、誰あれ どなたなんだろうと思ったら、その説明の人が、うん、何々さんと何々さんは芸人さんではないので、あの決していじんないでくださいみたいな、うん、どういう人だ、誰なんだ一体っていう、
じゃあ誰
なんだっていうなんかありつつ、まあね、どんどん進んでってね、うん、でもうこれすごいなっていう感じになって、いろいろもっといろんな細かいツッコミところあったけど、一番すごいのはその
どれでしょう、
もうないだろうと思った時に、うん、そのアンケート用紙をあの見たらアンケート用紙も配られてるんですよ、いろいろ書くとこね。そしたらあの名前と連絡先書くところがあって、そこになんか書いてるんですけど、今度本当コントですよ、あの説明文がちっちゃすぎて何にも読めないんですよ、そのアンケート用紙に書いてある。本当に虫眼鏡とかで見なきゃ見えないぐらいのめちゃくちゃ小さくて、
あんな本当あるんじゃ、パソコンで作れるんだよ、
ちっちゃい字本当に読めないですよ、
本当読めない、俺目まあいいけど読めない、
読めない、近づいてもどうやっても読めない、うん、もうそれが面白すぎて、
ただ確かに書いてある、
書いてある、だシャメで撮ってアップにしてって見たら、あのなんか緊急時のみ連絡させていただきますって、連絡はするんかいっていう、なんか怖いよっていう、
緊急時ってなんなと思ってね。
でもうそのなんかいろんなね、言ったらうぞうむぞうの芸人がネタやったりして、正直もう本当にまあ1年目とか初め、まあ正直プロでもないような人たちとかもやってるから、うんうん、結構しんどいようなねレベルも続いたりして、まあ後半はプロが出たりもしたりするんですけど、採点回収しますって言って、嫌な予感したけど、よく考えて、採点回収もあいつ一人しかいないですから一人で客席回って回収して採点し始めるけど、丸5つとかつけてルールとかだから、採点にめちゃくちゃ時間かかって、マジで持ってなくて1時間ぐらい採点にかかってるで、その採点の間芸人全員出りゃなんとか、僕らも一応それなりにはやるけど、うん、あの司会の謎の男2人に任されちゃって、そうそうそう、芸人でもないし、いやどうなんですかねみたいな、そうそうそう、きつくて、もう出ようかなっていう、別に僕らが出て、
いいよ出るようだった、みんなもういや僕ら出るようだったのに
スタンスで、僕らも袖に一応スタンバって、まあもういつ言われても多少はね、まあ盛り上がると思って、パッと思ったら審査員の方々どうしてんだろうと思って、ちゃんとした作家さんとかなんですよ
そうそうそう、
審査員の方はね、
まああえて言いませんけどね、
パッて見たらその普通に客席の一番前に審査員席あるけど、そこで採点中ずっと待たされてて審査員も加わってないんかいっていうね
ただの票を入れた人、
ただ票1票入れた人のみになってて、でうわーって思いながら、僕らもいつでもこう出る準備してたら、さすがにその司会の人たちもちょっと誰か芸人さん呼びましょうかねみたいなって、うん、第1ブロックから1人なんかあの気になった人呼びましょうみたいなって、第1ブロック誰誰って、僕ら第3ブロックでしたから、うん、ちょっとこう待ってた第2ブロック誰誰みたいな、いろいろ話してて、 で第3ブロックになったら行こうかと思ったら別にあの選ばれずなんかそのそうそうそうちょっとこっぱずかしいこっちもなんか
ずっとそれ
で行
った
の行って助けてやろうかぐらいの感じで肩鳴らしてたけど、はい、以上でねみたいになって、そっか1時間ぐらい
まさかのまた第1ブロックから
第1ブロックから始まって、だったらもう第3ブロックにそのいわゆる事務所に所属してる芸人さんたくさんいるから そ,、ね、その人たち出せば別になんとかね、僕らもやるのにみたいな話はみんなしてたけど、でまあまあそうかと思ったらようやく1時間ぐらいあってあ結果出ましたって言ったら僕らをはじめプロのやつ軒並み落ちてたんですよ。何だったんだ本当にっていうね。もうある意味最高でしたけどね。もうあれ
面白かった。
面白かったですけど何だったんでしょうかね、まあまあ見に来てた人たちがいたらありがとうございました。誰が撮ったかもうどう検索しても出てこないんだよ。
あ、そう
だから分かんない。僕も誰が撮ったか途中そこでもう敗退して帰りましたからね。
まあ ね,
ね、
もう帰りました
から。ちょっとまた続報があって話したいと思いますけど、いろんなことありますからね。まあ今年は気合を入れてい
や、売れましょう、
もういやっていうかね、それ急にアメリカ人みたいになるし、ね、あ、そっちの方、ダチョウクラブさんの方ですか。
そ う, そうでした。
いや、そうでしたじゃないんだよ。ミスではあるだろ。なんで今年もよろしくお願いしま す,
します。
それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通歌のコーナー。普通のお便りを紹介していくコーナーです。行きましょう。
はい、ブチラジネーム無農薬動物、井口様、河本さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
最強運決定戦スペシャル見ました。
うん、
テレビでよく見る顔ぶれに囲まれ、ひな壇中央最前列に鎮座するお二人の姿がとても滑稽に見えました。
滑稽に見んねや。まあなんていうんですか、グループ分けされてて、その、ゲッターズさんの占いに基づいたグループ分けだったんで、ちょうど我々は真ん中の正面でしたよね。
そうそうそう、
はい、ありがたいですよね。
井口様は休んだ方が良くて、河本さんは576位中12位の運勢だったので、今年は河本さんに引っ張っていってもらいましょう。
あ、まあまあそういう結果が出たりもしたんでね、見た方はありがとうございました。
めちゃくちゃ良かった。
いや12位はすごいですよ。
うん、
もう逆に危ないとこですね、番組的には。その中にいた出演者の中では2番目に良かったわけですから。一番良かったのがベッキーさんで、
俺もドキドキして、もう、うわ、どうしよう、何答えようって思ったら、もうベッキー全部持っていかれてな。
いやいや、全部持ってかれてとか別にないです。
持ってかれた全部。
どういう、
いや、俺がそのあの中で一番になるかもと思ってドキドキしとった俺。
はいはい。
じゃベッキーさん全部持っていかれて。
いや、持っていかれてとかじゃない、別に占いの結果だし、その どういう、
何にもそのまま12位パーってなってそのまま流れちゃったでしょ。
いや、みんなまあそのまま流れてってますからね。別にベッキーさんもそのまま流れてましたよ。だって、ベッキー1位か、ベッキー1位かみたいな流れてって、うん、あーって6位ぐらいにベッキーさん出て、あー違うか、じゃあ1位は誰だーってなって、1位、玉鷲玉みたいな、その、力士の方で、ね、その、別にスタジオには当然いないし、リアルな占いですからね。だからそういうか、だから12位いいことあるんじゃないですか、だからね。
ないよ、何にも。何が12位なことあるかと思ったよ。
いや、別に、まだまだこっから1年ですし、お前それはもうゲッターズさん以外になるよ。そんなん言い出したら。
そうか、
もうだから誰も傷つけんな。もうなんか
俺はもらったっけな、本めちゃめちゃ読んだ
よ
あれ。
いやいや、みんないただきたんですよ、ゲッターズさんが全員の分の占いの本をくださって、本当に優しい方ですからね。だからその10人選ばれてるわけですから、こっから良くなるんじゃないですか、それはね。だからいいんで、それ悲しい感じすんな。そしてもう人を傷つけんな、お前は。なんか口を開けばなんか自虐っぽく言って絶対誰かを傷つけるもんな。
悪気ないんだよ俺だって。
いや、そうなんだろうけど、やっぱ気をつけていかないと。
俺だけは分かってくれるが。
いや、僕だけ分かるけど、
それが用ないんだよな。
もしでも僕がいなかったらもう終わりですよ、その、誰もフォローせず、あいつ本当に可愛くないなみたいな。
なるな。
お前はやっぱ可愛くないからな、基本的に。その可愛くやっぱいた方がいいんだよ、もうおじさんなんだから。
そうだな、
おじさんってやっぱ可愛くないと暗いよ。可愛くねえよ、一つもんのやつ。いや、可愛く言ってくださいね。
敏感ペットボトル、
急に始めんな。
井口さん、ここ河本さん、こんばんは。
うん、
ボボボボボボボみたいに言うなが正解。
いや、これそのコーナー違うだろ。
先日ブチラジで岡山国際サーキットの話をしていましたが、うんうん、今その岡山国際サーキットが盛り上がっているのを知っていますか。
お、
小学6年生の可愛らしい女の子、うん、野田ジュジュちゃんが240キロの速さでガンガンかっ飛ばしていて、大人レーサーたちを次々に倒しています。
あ、テレビで見たな。
ちゃんとプロライセンスも持っている女の子で、東京のメディアや芸能人がロケなど、うん、今岡山にこぞって取材に行っているそうです。お二人もぜひ注目してみてください。
あ、いいですね。盛り上がることはね、いいことですからね。岡山がいっぱい盛り上がればね、我々にもこうチャンスが広がってくるかもしれないですから。
相田町ね。
相田町ね、僕の父方の実家のすぐ近くですからね、うん、これはいいことですね。ちょっと注目していきましょう。確かにテレビで見たわ、はい、
あ、そう、
はい、
すごいですよ。え、もう大人と戦うんだ。
大人と戦ったりしてましたよ。いや、すごいですよ。やっぱそういうスーパーキッズみたいなのいますからね。
岡山の子な。
いや、ちょっと詳しいことは分かんないですけど、そこにサーキットから引っ越してきたとかかもしれないですけどね。
あ、そっか、
ま
あ、
そうそうか。またちょっと我々が知らない岡山の情報もあればね、送ってきてください。以上、ふつおたのコーナーでした。続いては教えてウエストランド、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです。行きましょう。
そういや、これサーキットで思い出したけど
ね。もう遅えよ。
先週あの川村隆一さんが走りよったって言おったら、
はい、
あれフェラーリでサーキットを走りよったっていう言いたかったんで、
はいはいはい、
なのになんかフェラーリで来たみたいになっとったんだけど、
ああ、
そう、フェラーリでサーキットを走るっていうその凄さ。
いや、そんなお前の言葉の足らなさなんてほぼ毎週あるんだから別に。
いや、それだけ、そのフェラーリでそのぶつけ、むちゃくちゃ怖えがんだって。
はいはい、それはそうですよ。
みんなガンガンぶつかったり、
はい、
っ
まあ、サーキットがリスキーですからね。
ドリフトしたりね。
それはそうですね。はい、
それフェラーリでやる。
まあ、それがやっぱすごいってことですよね。それがインパクトを残ったってことでしょ。
それがむっちゃかっこよ。
それがうまく説明できなかった
ってことね。そう、それがうまく説明できない。サーキットのただフェラーリみたいになっちゃったからね。
ちょっと気をつけてくださいね。
うちらじネーム吉岡大輔と7人の勇者、
うん、
井口様、小本さん、スタッフの皆様、こんにちは。
こんにちは。
2018年お二人がやってみたい仕事などありますか、
うん、
僕としては井口様に俳優活動の再開をしてほしいです。
あー、やっぱり原宿ネストカフェと、あと
思い出してね、
恋愛ニート、恋愛ニートでやっぱ出たね。チーズ、売り場宅急便です。困ります、失礼しますっていう名台詞ありましたから
ね。
いやいや、テレビに本当出たことない時に急にドラマに出させていただきましたからね、恋愛ニートの方も多分 DVD あると思いますので、ぜひ見てくださいね。第1話に出てますんでね、これやってきたい、俳優活動やってきたいですね。だからこれやってみたい、今年俳優活動に力入れていきたいと思いますね。あの、やってみたい仕事とか聞かれるけど、そんなのもう本当に全部やってみたいよ。
全部、
うん、与えられたお仕事やっていきたいですからね、うん、行きましょう。
ブチラジネーム、ヤウ三角かっちゃん、
うん、
河本さん、へっぽこ、こうもん、晩は。
もう何がどうボケてるか分かんねえよ。
質問です、うん、お二人で殴り合いをしたらどっちが強いんですか、早く知りたい。
なんでだよ。
どうせヘッポコ口さんは俺の方が弱いからやらなくていいよって言うと思いますが、殴り合って初めて分かり合えることもあるので、そういう逃げはやめてください。
なんでこいつわけわかんないことばっか言いやがって。ムシムシ。ムシ。そんな、あの、俺の方が弱いから、しかもこいつ素人だな、まだ僕のセリフを俺って書くやついるんだな。僕しか言わないからね、いつも俺にされるんだよな、
うん、
僕しか言ってないから。
そう、やっぱ自我が強いっていうイメージがあるけん。
いやいや、別に自我が強いというか、むしろこんなに僕を主張するのも変ですけど、別に俺でもいいけど、まあ大概俺って言ってると思われるというか、俺に直されてますよね、
うん、
僕ですから。もう違います。だから答える必要ありません。
そんなことはない。
考えしておきましょうかね。なんでそれ聞きたかったんだそもそも。以上、教えてウエストランドでした。続いては河本太志の挨拶ツッコミ、皆さんから送ってきてもらった河本をいじる挨拶文に的確に突っ込んでいく能力開発系コーナーです。ちょっとこれ本当にやっていかないとね。
今年はね、
今年はもうできるというか、普通の若手芸人にまずなるというところから始めて、一回もうポンコツ全部捨てていかなきゃいけないです
よ。もう回して回して。
いや、もうそういうのはいいよ、急に。もうそういうのはいいよ、まず、あの、
あ、そう、
ゼロになってくれ、まず。スタートのお笑い芸人ぐらいに
ね、スタート時点立ってくれ。
いやいや、時々思うけど、うん、何がその僕らのダメって、うん、あの、僕がなんかわーってこう言ってね、
うん、
まあ、ののしり先生とかのコーナーだったら別に僕がわーって言って、そのお前はいやいや言い過ぎだろとか、うん、確かにいいこと言うなみたいな、そのスタンスはすごい正解だと思うんだよ。
あ、そう、
僕がめちゃくちゃ言ってるからね、
うんうん、
だけどその僕がわーってこう言ってもう、ちょっと変なツッコミというか、もうボケみたいなところを言った時に、さらにお前がそのなんか変なことを言って、あの、やばいことを言って、僕がいやいややめろよみたいに突っ込むでしょ、突っ込まざるを得ないなくなったら、もう訳が分かんない。その最初は無茶言ってたやつが、あの、突っ込まなきゃいけなくなる状況。あれ
やりにくいよな。
やりにくいって思った僕思った、あ、こいつ合ってねえわと思って、そのなんか相性悪いと思った、その時。
ルナシーじゃ、
いきますよ。いきますからね、ちゃんとお願いしますよ。
あ、俺じゃないか。
ブチラジネーム、
はい、
4人兄弟の国際人間、
はいはい、
井口さん、ドブネズミみたいに美しくなりたい人、こんばんは。
いや、河本ひろとだよ、それ。
まあまあ一応理想のツッコミは河本は河本でもヒロトの方じゃねえかっていう、
あ、
まあ、自分の名前と一緒なわけですから、
あ、そうかそうか、
そこをなんで自分の名前すら、まあそうだろう、おそらく、
そうだな、
それはもうダメですね、
うん、やっぱ神格化されとるけど俺の中でやっぱり別物なんだよ、
まあいやいいよ知らねえよお前の事情は、
河本を名乗るのもおこがましいと思ってるけど
知らねえよそんなのいきますよ、
はい、
プチラジネーム吉岡大輔と呪われたひろゆき、なんてこれ井口さん河本名人こんにちは、
どっちな16連射の方か河瀬の方か、
いやいやまあ自分で決めてくれそれいや一応理想のツッコミは河瀬名人みたいに呼ぶな、あんなに漫才に情熱持ってねえわっていう、
持っとるわ、
いやいや
持ってねえか、
何なんでそれ、もうすでにツッコミ違うじゃねえか、
持っとるわ、
いや持ってね、河瀬名人はやっぱもう今漫才に情熱がすごいあるというアイコンなわけですから、うん、持ってたとしても、うん、それは言わなきゃいけないんですよ、
そうだな、
やっぱお前分かった、今の河本ヒロトのところで分かったけど、自分の中でのみやっぱ客観視ゼロ、そうやっぱあの神格が勝手にして、でも世間的に見たら河本ヒロトと同じじゃんって思ってるわけですからね、 そこを処理しなきゃいけないんですよ、
だ名人と人の気持ちになって考えれば分かることなんだな、これって、
いやそうなんで、僕は常々言ってるのは、うん、人の気持ちを分かる人が一番お笑い面白いと思ってますからね、うんうん、やっぱそれをつけるわけですか、そのポイントをね、
自分のことしか考えてない、
最低じゃねえかよ、ほんとにいきますよ
マジで
うちらじネーム新宿赤ずきん、
はい、
井口さん宇宙人と自転車で空を飛んだ人こんばんは、
ET だろそれ、
いやまあ一応、いや俺 ET の主人公じゃねえわっていう、これまあいいです、いいです、この勢いでいきますよ、
なんかその俳優の子役の名前とか出てくればよかった、
まあ一番はね、ぶちだちネーム真田世代、
はい、
井口さん地獄のスナフキンさんこんにちは、
金谷秀幸じゃねえわ、
お
おさんじゃねえわ、
いやもう遅えよでもまあ言ってることはね、合ってきましたから、だんだんこの調子でいきましょうか、ぶちだちネーム市役所安倍浩二
もう関係ない、関係ないっていうかもう繋がってないの、
市役所安倍浩二さんから来てますが、ね、いきますよ、イグチッチ、コウモトッチ、こんにちは、
いや、モンチッチみたいに言うな、
いや、タマゴッチみたいに言うな、
タマゴッチか、まあ、世代なのにな、
そう、モンチッチ世代じゃないですか、
どっちかというとね、ブチラジネームで揺さぶられてしま
ったから、いや、でもいいね、こいつはもう正直ブチラジネームでふざけたいだけで、こんなボケどうでもいいんだから、うん、絶対に
弱いもん
だ、弱いんだよ、ボケ
が中身
がブチラジネームでふざけたいだけだから、こいつはいいんだよ、もう一個いきましょうか、ブチラジネーム天狗のお面は左曲がり、
はい、
井口さん河本さんちょっと早いけどメリークリスマス、
終わったわ、
まあまあまあまあまあね、一応この理想のツッコミは、
うん、
慌てんぼうのサンタでも早すぎるわっていう、こうなんかちょっとこうウィットに
飛
ん
だ、ね、来年のこと、今年のことか、
まあまあちょっと早いけどメリークリスマスって言ってますからね、あ、まあ終わったわもあるはあるけど、こういうちょっと、うん、なんていうんですかね、やっぱ慌てんぼうのサンタでも早すぎるわみたいな、
あ、言いたいな
のがいいでしょ、こういうのがいいでしょ、
言いたい言いたい言いたいわこういうの
こういうのでしょ、うん、だからそれを目指して今年中にはできるようになってくるということになってますんでね、うん、皆さんもどんどん送ってきてください、
めちゃくちゃウィットに飛んだもうやつやる、できるようになるわ、
お願いします、だから
ウィットでとびしょびしょのやつも、
いやいいよもうそれ、
びしょびしょのツッコミやるわ、
いやそれはもうダメだよ以上河本宇都市の挨拶ツッコミでした、続いてはののしり先生、ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でのしることでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです、1個ぐらいいきましょうか、
はい、ブチラジネームきなこ、ウエスタンランドのお三方おはよう、いやこんちゃばんは、
もうボケすぎだよ、わけわかんねえだろ、1個にしろ、挨拶でボケるの1個だけにしとけよ
僕は11月にニートから脱し、正社員として2ヶ月ほど頑張ったのですが、もう限界です。
早えよ。しかもお前、まずその元々ニートじゃねえかよ。ニートから脱しって、その前はニートじゃねえかよ。最悪だよ。
でも退職するための理由が見つかりません。
いやもう、何なんだよ、こいつはその。
上司は優しい方ですし、遅刻をしても怒られず、定時には帰れるので、月の残業時間もありません。
最高の職場じゃねえかよ。絶対続けろ。
そんな職場に刺激を感じられず嫌気がさしてしまいました、
出たよ我が、もういいよお前、どうせお前もっと厳しいとこだったら刺激ありすぎたら刺激ありすぎて嫌だっていうタイプだろうが、
そうですね、
クソ人間じゃねえかこいつ、
どうか井口様盛大に僕を罵して保険が適用になるような重大な心の病を患わせていただけない
でしょう、最低だよお前はもう本当に働け、
元通りの生粋のソルジャーに引き戻してください、よろしくお願いします、
もうこいつに言うことねえやマジで働けよ、もうお前ら今年は全員就職しろよちゃんと、
うん、
全員就職して働き通せよ、
働き通せ
働き通せ
サウザーじゃん。
働きまくれ本当に。今年はもう甘くするのやめたから僕はもう全員働かせていきますんでね。
今年はもう甘くするってお前が甘かったことなんか一度もないよ。
いややっぱちょっとニートでもまたまたみたいなとかあったけどもう働いてください。
またまたとかなかったから働き働けよ
って去年言ってましたけどね。以上ののしい先生のコーナーでした。さあエンディングです。告知いきましょうか。
はい、何でしょう。
2月9日金曜日爆笑問題ウィズタイタンシネマライブ、こちらがですねスペシャルゲストに片岡鶴太郎さん
わーすげー
なっておりますんで、詳しくはタイタンのホームページを見てください。そしてですね時間がねえんだよもうもうツッコミに文字数がいるボケすんな。我々がねこのスピンオフでやってるグチラジの方のイベントもありますんでぜひそちらもよろしくお願いします。
はい、
2月23日にありますんで、
はい、
もう時間がないので T シャツは出しません。あとラジオ好きで有名な元 AKB の松井咲子さんがグチラジを聞いてると言ってましたんでね、はいはいはい、ソルジャーの仲間入りしましたんでこれからどんどんあやかっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ウエストランドのグチラジ今週はここまで。また来週さようなら。
ありがとうございました。